はい、今回も始まりましたアシスタント背景美塾のポッドキャスト立法チャンネル第114回です。はい、ピーさあで、ここの、ポッドキャスト配信は原宿にありますアシスタント背景美塾、背景特化した塾のポッドキャスト配信、マイダックスが塾長です。
イエーイ、はい、先週いなかった。
うん、でまあちょっといろいろありましてね、あのちょっとあの僕は席を外させていただいてたんですけどもまあまあまあまあね、はい、もう本当にこうね、ちくわさんにもちょっといろいろと、あの
何ですかそれ、
僕の発音が良くなかったというところで、ちょっと今後あの改めさせていただいてね、三木ちくわさんのお名前をちゃんとこう発音できるように僕も頑張りたいと思います。
今の時点でもあんまりいけづらいですよね。
三木ちくわさんでしょ。あ、でいつもお便りいただいてもいろんなリツイートとかしていただいて本当にありがたい、はいはい、さあそんな僕と
はい、石川です。
あっ、あ、
はい、
めでたいですね、いや石川さんめでたいね、まあそんな4月ですから、
まあ、4月 ね、
4月だからめでたいわけです。
気持ちを入れ替えて
っていう、そうですよ、気持ちがらっと入れ替えてね、なんでまあ今回のポッドキャスト配信はあのほぼ告知です
まああれなんか一人いないんですけど、
あ、そう、あ、ゆのきさんがいない、ゆのきさんがいない、
またちょっと福岡に戻ってきたばっかりの会みたいな感じになっちゃうかもしれませんけど、
ね、まあ今日は柳さんはちょっとこう、まあ、英気を養っていたら
できてるか
いやね、もうなのでも4月からバインっつっても柳さんまたバインバインになるわけですからね、まあ、本当にこう新しい、ね、動きもいろいろあるけども、まあ、まだ言えないものもたくさんあってみたいな。
あるっけ？
あるあるある。
そんなあったかなって感じもするけど。
ありますよ。
まあいろいろありますよね。
で、まあそんなね、まあ今年の4月、まあ、はい、新年度ですよ、早い。
いやー、でも今年になってもう3ヶ月経ってしまったっていうことですからね。4分の1過ぎちゃった。
まるまる3ヶ月経ったってことですからね。
いや、恐ろしいですね。
いやいやいやいやいや、平成30年、まあ貴重な平成30年ですから。平成最後の年は、ね、まあ来年も一応ちょっとあるけど。
ちょっとあるけどね、来年どうなるのかなって感じですけども、ね、
まあ、ちょうどそうですよ、あと1年。
ちょうど1年って
ことですね。ちょうど1年でしょ。まあ1年と1ヶ月ぐらいのか。うん、ねえ、おお、だから。
4月に変
わる。5月って言ってた
んですよ。5月だったっけ、うん、そっか。新年度で変わるわけじゃないんだ。
そう、新年度だと混乱がありすぎちゃうんじゃない、わかんないけど変えすぎちゃうとあれだからみたいな。
そうか、
まあ、なのでね、まあ、ある意味もう平成30年というものがある意味区切りではあるわけです、うん、年度が、うん、ね、そんな4月になって、まあ4月ですからね、エプリルフールがあってね、確かだったな、エプリル。
美塾は何やったんだろうねって感じでしたけど。
あれですよ、アシスキャット背景美塾。アシスキャット背景美塾。楽しかったでしょ。作らなきゃね、早くね。まあまあまあ、まあ、間に合うのかどうかっていう話ですよ、うん、ね、もう間に合ってなかったら何も面白くないっていう、これ
なんかいつもだとね、なんか背景塾としては海外に行ってるとかそんな感じのことやってたような感じもしますけど、まあ、
今年もラスベガスっつってもさすがにもうでしょ。
そうかい。
そうですよ。で僕はね、以前からあの背景塾に猫を放ちたい、そんな願望があったわけですよ、はい、ただまあね、もろもろの事情で猫を放つのは無理だと、え、僕も分かっているんですよ、物理的に無理だってことは分かってるんですけども、ただ僕の中に悶々としているその猫を放ちたい欲というのが、あの背景美塾のね、この4月1日の嘘につながったわけでございます。
なんかね、けど、はい、アイボーとかが犬、猫ロボットってなかったっけ。
まあ猫ロボットは2113年、いや2112年にまあまあ ねまあまあ、でも猫型ロボットみたいなのあったと思いますけどね。
なかったっけかね、なんかワンちゃんはいるから
な。あ、あれだあれだ、あの何、通販であった。
え、
通販であったよ、あの何でしたっけ、は名前覚えてないけど、あの猫を撫でるっていう、あのぬいぐるみみたいなロボット、あったあった。なんだっけあれ、
ディアゴスティーニでちょっとロボット系なんかあって、うん、組み立てるとなんかそれこそ犬だったよ、まあ相棒っぽい感じのが 作れるっていうディアスコースティーンがあったら、うん、あれ猫とか出てきないんですかね、うん、ああいうの
あのねテレビの通販ってありましたよ、猫のぬいぐるみがちょっと動くみたいなやつ、おじいちゃんたちが可愛いんですよこの子ってやつわーとか思いながらまあまあまあでもね、まあ、そういうニーズもありありですから、まあ、背景美塾に猫型ロボットを置きたいというところはありますけども、うんまあ、置くとしたらもう青い猫型ロボットなんだろうなと、
ロボットはありそうですけど
ね背景美塾です、漫画の漫画の塾ですからねまあまあまあそんなねあの、まあ、そんな欲望をこうちょっと嘘の形にしてですよ、
はい、
まあ頑張ります
まあ僕あのちょっとだけしかまだ知らないのでね、
まあまあまあできるのかなできないのかなどうなのかなはい、まあ、まあまあまあそんな
はず
ねもう1月1日楽しかったっていう話をさせていただいてですよ、
う
ん
ね、そうですね。
はい。
ね、
さあでまあ今年始まる新しい講座。
はい。なんだっけ。ネームのすべてを
知る講座。講座そうですよ。ね、ネーム美塾極めでもなく、ネクストとかアソートでもなく、
散々こうで募集していろいろお便りいただいてたのにもかかわらず、
最終的にいや僕らもあの最後の最後までネーム美塾極めとかネームを極めていく講座とかあそこら辺に執着したんですけども、うん、最終的にはネームのすべてを知る講座になりました。もう本当いろいろ紆余曲折が、
すいません皆さんにご協力をいただいたにもかかわらずっていう感じですけど、
どんぐりさんとみけちくわさんにはいろいろとあの本当に案を出していただいたにもかかわらずではありますが、まあ、そんなネーム中期が5月から、
5月ですね、まあ、今もう、募集はかけている状態、かかっている状態、
は
い、
ネーム中期が、まあ、約2ヶ月にわたってネームを知っていこうと、うん、もうロジックのところから演出のところから小回りからいろいろとがっつりと詰まってますからね。
あれはねなかなか、今までない感じで
やっ
ていけるんじゃないかなとは思いますよ。
まあ、例えばあの今年始まった授業としては漫画美塾号という授業があるけども、はい、漫画美塾号はどちらかというと短時間で、ね、1時間半で30ページ作っちゃうようなあのすげえ講座ですけども、まあ、ネーム中期2ヶ月かけてじっくりとそのロジックを知り自分の悩みを解消していくと。
まあ、漫画美塾号に関しては今までもう散々ネームを作ってきて自分の論法はあるけれども、まあ、そこをさらに引き上げるっていうふうな感じなのかなっていう感じですけども、ね、あの漫画美塾号じゃなくて全てネームの全てを知る講座の方に関しては、はい、まあ、これからネームをやりたいなっていう人もそうですし、ちょっと普段ちょっとつまずきがちな方にもいいのかなって感じがしますよね。
いや本当にもうありとあらゆる方にねネームすべてを知る講座本当におすすめできるんじゃないかなと
僕ね、あのネームをすべて知る講座なんていうタイトルなんですけども、うん、ついもう僕の中ですべての方が先に先行しちゃってすべてのネームを知る講座って言って
すべてのネームを知る講座ってネームの歴史みたいな話になっちゃうからねネームのすべてを知る講座、まあなんか略すと何なんだろう ね、ネーム知るネム知るしかないのかな、ね、そんな安っぽい名前にしたくないね。
ネム禅。
おお、なるほど。ネム禅。
ネ禅。
まあネムすべ。ネムすべ。
ネムすべ。あ、ネムすべ。
ネムすべ。ネムすべ知る。
なんかちょっとネムすべはちょっとだけど、ネムが滑った感じが欲しい。
ネスし。
ですし、
まあまあまあ、いやもうこれ以上やってもあれだ、
もう、もしかしたらそんなね略し方があったらあのまたお便りいただけると嬉しい
かな。いやいやいやもうあれでアルファベットで送ってこられるよ頭文字でまあまあまあまあそんなね、あのまあネームすべてを知る講座始まってきますから、もう本当にねこういろいろとあの刺激を受けていただければというふうに思います。うん、そうですね、う
ん、あとはなんか、
はい、
ネームをすべて知る講座以外なかったっけ。
新しい講座といえば言えない講座がまだあるけど、
あのもう一個、ね、それは一つありますね、
うん、あるね何これ、告知でも何の話じゃないですか。
いや今日はつやべた講座、
ああつやべた講座 ねつやっとしてベタってするやつ、
はい、
まあ、松島幸太郎先生によるつやべた講座、本当にねあれ結構大好評でね、あれ、
はい、
面白いですよね。
いや、うん、なるほど、ね、やっぱつやべたって難しいなと思っちゃうところではあるんですけど ね、
でしかもあの松島先生のつるつやべて若干ちょっとだけ特殊 かなっていうところ。
そうなんですね。
多分だってそうだよ。だって僕もほらもう なんでこれ講座の内容言えないのにこんなこと言うの。あれだよ、まあ別に言っても大丈夫だよね。あの松島先生あの入りで抜くんだよ。入りで抜くってちょっと意味わかんないけど。
あけどそこってやり方によってはやんないってそこのいうやり方しないといけないところ
ありますよ。そういうしないといけないところもあるけども松島先生全部入りで抜いていくから。いやこれあれを知れたらちゃんと技術としてあの自分の中にこうあれを染み込ませることができたらものすごく
どうだったかな、
バリション触れますよ。
自分のアナログでやってた頃のツヤの入れ方、うん、なんとなくどうだったかな、まあ、
いや少なくとも下の方は、まあ、確かに便宜上あの入れで抜いていくような気がするけども上の方は抜きでやっぱ抜くよ僕は。
払いで入れる時もあるかな。
まあまあ、
まあ、そこはちょっと、
ね、あったりなかったりだけど、まあ、でも松本先生全部入れ抜いていくから、まあ、入れ抜くってちょっと意味が分かってないかと意味が分からない感じがあると思いますが本当にね特殊という感じはするかなという感じ、うん、松本先生はある意味もう独学でというかまあ自らの技でやりますからね。
いやそこを見れるっていうのはやっぱすごい貴重だなって思っちゃいますね。
本当にあれをもし技術として習得できたら強いですよ、うんうんねまあ、もちろんそのあの汎用的な艶べての、ね、考え方っていうのももちろんありますし何かその何でしょうね、まあ、デジタルでも何でも艶べたって抜きゃいいわけじゃないからそこら辺のまあコツみたいなものもね本当にこう間近で見れるんじゃないかなという気がします。あんなにじっくりやる講座って珍しいぐらい。いや本当に
いや、まあ、まあやっぱり背景美術の講座どの講座も割とそうなんですけどまあ一点集中型の講座っていうのがあるじゃないですか。そう、ね、そういうところで「艶めた!」っていうところで絞ってそこに、ね、あの集中してやるっていうのは3時間だけやる講座なんですけどそこで艶めたの意識っていうのは相当変わりそうな感じがしますよね。
そうですよね。一生の中の3時間で全ての艶めたが変わっていくっていうそれがすごいよね。ターニングポイントになるっていう。なのでね、本当にこうちょっとこう、あうまくいかないの、もしくはやっぱりそのちょっとなんか寂しいなとか思っちゃう方にはね、ツヤベテの講座がおすすめかなと思いますね、昨晩
において
。
僕ね、アナログで練習してた頃ね、本当あの集中線とツヤベテは、あのツヤベテはどうだったかな、集中線、本当ひとあの一晩中ずっと集中線に帰った時期とかあったりして、ね、あの割とああいう地味な作業って言っちゃうとあれなんですけども、ツヤベテとか、うん、あの集中線とか大好きですよ。
なるほどね、
うん、いや集中だからツヤベタっていう風な講座っていうのは なんとなくそれだけでも魅力感じますよね。いや楽しそうってなっちゃう、
ね、いやね本当にこう ああいうのこう若いうち結構習得できてると違うのかなと思いますよね、うん
うん、いや そこをちゃんとまあなんかただツヤベタってこうやればいいんですよじゃなくてやっぱりその場で見れるっていうのあそういうふうにやるといいんだっていうのを間近で見るとまた自分の意識って変わりますからね。
そうただただされてる書かれてるところを見るわけでもなくてさらにまあそこにこうコツを教えてくれたりもしくはそこでまあ自らのものを引き上げてくれたりするわけですからね。本当におすすめだなという気がしますね、うん、さあまあそんなツヤベタの講座始まって5月にはね根も全てを知る講座があり、ね、5月にはコミュニティアと、コミュニティアさんとスパコミクシティがあると、はい、さんがあると
そ, こに、ね、そこにはまた今の話題になって松島幸太郎先生が、うん、あのちょっとなんか、ね、作画実演やって
みて艶めたの実演がある可能性がある、
はい、あとはまあ毎度のおなじみの、うん
まあまあまあいつも通りの僕が
いつも通りじゃないじゃないですか。
いや
イベントの時はほら普段講座の時はですねあの受講いただいた方から要望だじゃないですか、うん、イベントの時はさらにハードル上がってくるわけじゃないですか。
僕イベントの時の、まあ、それね僕イベントの時のあの作画ってうまくいかないんですよ。やっぱ要望が多すぎて大味になりすぎちゃってもういろんなもの詰め込まないといけないからああ大変。この前のあの子供ねお子さんがいらっしゃった時はもう僕自分になっちゃったし
あれあれはまあお子さんのちょっとまだねあの それに対して真面目に答えようとっていうのはすごい前田さんの前田さんらしい対応をされてたからっていうのは
あると思いますけど。 子供って大変だなと思って、本当に久しぶりに。
うん、そういうところでね、まあスパコミの方に関してはイベントだけか、あのイベントだけにはだけではなく、まあ、もしかしたら背景美塾の新しいものをまた見せれるかもしれないかな
っていう。ああね、そうですね、まあグッズ的なものを、新しいグッズ的なものをここで言えるのかどうかわからないけど、そこ
言っちゃうのかわからないけど、まあまあ、なんかもしかしたらそんなね、なんかあるかもしれないなっていう、
あるかもしれないな、
単純に作りたいねって言ってるところなんですけどね。
僕は今動いてるけどね。動いてるけど、でも今は4月1日の嘘を作るので精一杯。
はい、まあそういうところでですね、まあ1ヶ月の間でいろいろとまた、あるかもしれませんし、あとはこの子を多分、放送が公開される頃には5月のスケジュールも公開されるのかなというところで、こ
うそうですね、うん、いや本当ね、あの5月のスケジュールに関してはゴールデンウィークも挟んできますからね、いろいろとまたあのなんかちょっとこう、あ休みだったら受けられるなっていう講座も中にはあったりすると思いますし、はい、
そういうところでちょっとね、ちょこちょこっとまた、うん、講座のスケジュールの方を気にしていただければっていうところですよね。
はい、そうですね。もう本当こういろいろ新しい講座とかイベントも目白押しな感じではあるんですけども、全てのうちそれって僕らがずっと動かしていかないといけないから頑張らなきゃっていうことだよね。やべえ、この根っこにあるこの疲れが僕の言葉をこんな濁らしてしまう。
ちょっとそこで疲れって言葉出さないでくださいよ。
疲れじゃないな、ほらポジティブだな、
楽しいな。
いや、そうだそうだ、なんかあの嬉しい変実なんだろうね。
まあそこに関してですね、まあ、前田さんがなんか疲れ感ももしかしたらちょっと回復させるのはお便りかもしれませんので、
あそうだそうだ、皆さんからお便りがあると僕もね頑張っていけるような気がしますね。
まあ、まだあとは6月とかになってくるとまたいろいろとあるのかもしれませんし、
うん、
5月中に発表できるものもまた出てくるのかなっていう、
そうですね、
全部先のこと言っちゃった
と思います。まだ4月1日だよ。まあ1日は3日、今日は。
あそうです、
ね、まあ、これ配信されるのは3日なんですかね、
全部先のこと言っちゃった。
まだ4月始まったばっかりなんですから、6月とか言わないでくださいよ、そんな。
ちょっと先走りました。そうそう
そう、ね、まあ、本当にこう6月5月6月といろいろとまた始まってきますから、ね、楽しんでいただければというふうなことを思いつつ、
そうですね、というところなんですけど、まだ全然時間がね、余っててね、はい、何喋ろうかなってところなんですよ。
じゃあなんかあれですか、なんだなんだね、しりとりもします。
なあ、4月なんていうか、ここ最近なんか変わったことありましたかね。なんか原宿の駅前にね、少し新しいお店できたっていうので、
そうね、壊そうとしてるはずの原宿駅に新しい店が
竹下口、竹下口の駅前の隣、駅の改札のすぐ隣のところにね、
ね、
本当先週の月曜日にできたのかな、なんか、うん、ちょっとだけテレビ局なんか。カメラ回ったりしてなんかやってましたけど、うん、中村さん食べたらしいですよね。
ね、美味しかったらしいですね。
そうなんだと思っちゃうと、
あったかいソフトクリームみたいな感じなんでしょ。あったかいんじゃないのか、冷たくないソフトクリームみたいな、うん、
いや僕完全にソフトクリームなのかなって、まあ、見た目だけで思ったんで、うん、あ、へえ、中村さんそうなんですねっていう感じだったんで、
ね、いやでも本当原宿は今いろいろねお店がいっぱい入ってきて、うん、長いだけのお店があるのね、ロングロンガーロンゲストってやつ。
何それ。
長いソフトクリームと長いフライドポテトと長い綿あめとかひたすら長いのだけ売
って。それはどこに行ってきたの。
ね、原宿の真ん中ぐらいにあるんですよ。
へ
え、ザクザクのちょっとね奥に入ったところにあるんですよ、
はい、
同じビルで。いやだからね、本当こう原宿って何ですかね、バカっぽいのが多くて好き。だって長いだけでお店があるってすごくないですか。ねえ、もうひたすらこう、
まあ、インスタ映えですよね。
ねえ、インスタ映え、いやいいですよ、外人さんも多いですよ、外国人さん多いしね、すごいよね今ね原宿、まあ、原宿に限らずなんだ
けど、まあ、僕そうは言っても原宿の竹下通りを歩いてくるのは疲れるので、いつもすいませんで東郷神社の方行っちゃってるんで、全然こう竹下通り の変化を見えてないんですよ。
いや竹下通り楽しいよ、人多いところおみくじ入っていくの。僕は
東郷神社の方、東郷神社もね今ちょっと変わってるんですよ。少し 道を少し舗装して少しあの雰囲気変えていったりしているので、うん、その変化を見るのもちょっと楽しいですよ
なるほどねいやいやいやいやいや、まあそんなね、あの本当こう4月5月とね、もう新緑の季節にもなってきますからね。いやちょっとこうのんびりしたいですね。なんかやべえ僕の欲望が出てきたしちゃった。
前田さんなんか欲望あるんですか。
のんびりしたい。
あ、
当たり前ですよ。ぼーっとしたいあの僕ぼーっとするの大好きなんですけど、もうここ数年ぼーっとできてる時間がないっていうだってこうお家でぼーっとしてたらさ、まあね、何ヶ月1回か休みぐらいあった時にさ、あのお家でぼーっとしてたらうちの息子怒るんですよ。お家にいるんだったら遊べみたいなこと言って、いやちょっとぐらいぼーっとさせてよと思ったら遊ばないと怒るみたいなこと言ってて、もうだからうちにいるもの、遊ばざるもの、うちにいるべからず状態なんだよだからいるんなら遊べみたいなこと言われるから、まあ遊ぶんだけども、やっぱぼーっとする時間欲しいなと思って、だからお風呂に入ってぼーっとしてるわけですけども、それこうダンダンダンダンなんで出ないの、ダンダンダンダンって来られて、いやちょっとね、あのお父さんぼっとしてんだよとか言って。
夜帰った時間でも起きてんの。
あ、いやあの僕朝にお風呂入るので、まあ夜も入るけど朝にあのなんか冷えすとかするから朝の方が長いんですよ。
前田さんあれですよね、お風呂2回入るんです
よ、ね、そうそう、夜帰ったらさっと浴びるだけで朝の方が長いんだよ、どっちかってぼーっとしててそしたらこううちのね、こう息子がガンガンガンガンって春休みだからガンガンガンガンつってね、お父さんなんで入ってんのっつって、いやゲソってんだよとか言ったら、早く出てよ遊んでよって言われて遊ぶって何よと思って、遊ぶって何するのっつったら、なんかドラえもんごっことか言われるんだけど、うちの息子のやるドラえもんごっこが本当に意味が分かんなくてあのドラえもん役をやりたいのは分かるんだけども、なんかね、もうまあ普通ののび太だったらいいんだけども、なんか悪者に捕まっているけどちょっとそのなんでしょう、こう弱気じゃない感じののび太をやれとか、その
なんですか、前田さんのび太役なんですね。そうそう、
めんどくさいんですよ
僕の中で今までの人生でドラえもんごっこをしたいっていう風な、なんか子供ってちょっとあんまり見たことないな。
もううちの、まあ、おかげさまでというかドラえもんいっぱい見せてるからね、
うん、なんとなくどうしても、まあ、なんかヒーローものとか戦隊ものウルトラマンとかそういうなんかごっこ、仮面ライダーとかそういうのはなんとなくあるんですけど、ドラえもんごっこってちょっと珍しいです ね。
いやでもさ、ドラえもんって子供に読ますでしょ。ドラえもんはね本当に口が悪くなるよ、あの漫画読むと本当にどうかする、あの口悪いなと思って、ねえ、あのバカなんて普通に使われるからね、いっぱい。いやー口悪くなるよ、あの漫画ドラえもん自体が口悪いから、原作は大変だよ。
でも、ね、最近ちょっとだけこうなんかそのドラえもんの話をしてて、うん、あのまあ僕全然ドラえもん、最近のドラえもん見れてないんですけども、うん、なんか最近のドラえもんってちょっと子供になったっていう風な感じのちょっと印象を誰かと話してて、なんか昔のドラえもんって結構若干おじさん臭かったよねっていう言葉、言動的に、
まあ、おばちゃん臭かったのかもしれません、
うんうん、なんかおばちゃん臭い、あのいやその雰囲気的に醸し出すところが、なんか漫画とか、うん、あの一番最初の初期の頃の漫画のドラえもんっていうのをなんかこうあぐらかいてこうこんな感じでちょっとのび太を論するような感じの雰囲気があったのかなっていう感じもします
けど、要は1990年代のドラえもんっていうのはどちらかというとそのドラえもんはいいやつなんですよ。ドラえもんはいいやつで、でのび太を世話をすると、でまあどっちかっていうとまああのいい子向けの番組だったけど、今のドラえもんはいい子向けの番組でもそんなないからね、どっちかっていうとその初期のドラえもんのはちゃめちゃしてる感じみたいなのが強くなってる感じはあるから、まあ、ある意味子供見ててさらに楽しいんだと思うけど、
ね、ドラえもんが子供っぽくなってるんだよねっていう風な感じで話した
り、そうそうそう、今のドラえもん本当頼りないよ、ね、映画のドラえもんはもうちょっと頼りはあるけども、うんね、あの今のアニメのドラえもんはどっちかっていうとドラえもんずいぶんわっちゃっちゃすんなって感じだよ、うん、
それが多分子供っぽい感じになって、
まあそれでいいんだ
と思うけど、ね、子供らしさを出すことによってちょっと子供の、うん、あの近しい存在に出してるのかもしれないですけどね、
うん、あ面白いっちゃ面白いですよ、うん、今のドラえもんまた味が違ってきてるなと、なんか昔のいわゆるのんびりしたドラえもん感じゃない、なんかスピード感のあるドラえもんだなって気がします
ね、うん、
今年の映画もすごかったよ
ちょっとね、なんかまあ話題になってるから少し見たいなっていうふうな感じはしたんですけどね。
いや、ね、うちの息子もあのずっと去年 の, あのもう11月ぐらいからずっとドラえもんの映画見に行きたいっつってて、まあさすがにうちの子供まだ5歳だから、あの映画なんかアンパンマン的な映画とかをそのいわゆる子供たちだけで集まって見てるようなことはあるけども、いわゆる映画館に行って映画を見るっていうのは今回初めてだったんですよ。ちゃんとしてたのは。
そうだったんですね、
うん、なんかあの今って明るい劇場で子供向けにやるっていうのもあったりするんだけども、もう本当に大人も見るための空間の映画館で見てたので、多分あんな感じで見たの初めてなんだろうなっていうところはあったんだけども、いやちゃんと真面目に見てて、
おとなしく、
ね、あこれ CM で見たところだみたいなことを最初ずっと言ってたんで、あのしっ、ね、あのあんまり声出さないよみたいなこと言ってたら、まあじね、その後真面目に見てて、うん、ね、いやなんかこうね、ああそうだよねドラえもんってこんな感じだよねとか思いながら、まあね、大人の僕的にもまあ楽しめるところとかいろいろまああるわけですよ。いろんなね、
濁しながら言わないといけない
。そうそう、まあまあね、あの、ああ、あれっぽいな、これっぽいなみたいな、いっぱい入ってんなとか思いながら、ね、全部詰め込んだなとか思いながら、でもこうね、お涙頂戴なところでちゃんとうちの息子、こう、うちの息子が最後のね、クライマックスシーンとかで、まあ、やっぱりこうお涙頂戴があるのでちょっとうるうるするわけですよ。うちの息子すごい前後にするすごいなんかこう振り子みたいな感じでブルブルなってて、なんでこんなこうあの前行ったり後ろ行ったりしてんだろうと思って、その涙をこらえてるんですよ。だからすごいこうグワングワンなってて前行って後ろ行ってみたいな、もうずっと我慢してて、あの泣けばいいのになと思いながら
その映画見てるし、前田さんの息子さん見るだけ、あの撮ってるだけでなんかちょっとバズりそうな感じです。
最初のうちはなんかプルプルプルプルしてて、あの何でこれってるの分かったんだけども、もう最後最後も本当こう前のもう椅子にぶつかろうぐらいの感じのもう本当全部グラグラしてて、
そんな激しい動きあったんですか、ね、
もうその後はもうなんか僕もお涙頂戴だからちょっとうるうるしてこうスンスン僕もなってたら、うん、息子がこううおーってもう耐えきれないみたいな感じになってて面白いなと思って、いやまあでもねえ、あ5歳で泣けるんだなと思ってすごい偉いなと思って、うん、だって僕が5歳の頃に映画見て泣いてたかなとか思うの、
うん、いやそうですよ ね, ね、なんかそういうところではすごいか、そういう感じ、まあ何でしょうね、
そう、まあ、うちの息子がっていうわけじゃなくて、おそらく今の子供たちってすごく感受性豊かなんだろうなと思いますよ。やっぱ小さい頃からいろんなものに触れてるし、より昔よりもメディアってものに触れやすくなってる分だけ、なんかそのストーリーというものをよくより深く味わおうとするんだろうなと思う、まあ、そういう癖がついてるんだろうなと思う。
子供がその世界観に投入し、あの浸透しやすいというか投入、あの何でしょうね、感情移入しやすいような作りにもしてんだろうとは思うんですけども、ね、
だってさ映画館だって僕らが小さい頃とは全然違うわけじゃん、見やすい空間になってるし、で映像もいいわけだし、なんかそういったところがこうより子供が集中しやすい環境っていうのが今ね、今の時代なんだろうなと思いますよ。やべえ時代の話
いやけど前田さんの息子さんはやっぱこうそういうところではまあなんか前田さんのやっぱりそういう、
いや僕の全く関係ない時代僕の血とかそんな全く関係ありません。いやけど
感受性豊かっていうふうなんとなくあるんじゃないの、
子供たちは感受性豊かよいやでも僕らの子供、僕が子供だった頃よりはより感受性豊かな子供たちが多いんだろうなと思います、本当に。うん、そういう意味ではね、だってさカメラ向けると YouTuber みたいなことやんのよ、こんにちはっつって自分の名前言って、いやなんかだあのね、なんかあのちょっと餅をいただいたから餅食べようっつって、うちの息子餅食べるところでも撮っとこうと思ってビデオ回してたら、あのこんにちは何々ですとか自分の名前言ってYouTuber かよと思って
あすごいすごい、
食べてみますねっつって言って食べて美味しいとか言って、いやあのもっと普通のリアクションしてくれないかなと思っていやなんかそれでもうなんか途中に CM とか挟み始めるし、なんかこう違うこういうのを望んでるわけじゃない僕はと思って、もっと自然なねな 何動画見てんのとか思って
ああ、けど、まあ、そういうところでやっぱりいろんなものに刺激を受けるっていうのは多くなってるんですよね。
だってね、まあ、スマホで育児というの、まあ、今、ね、スマホ育児なんてものもあるけども、母親が絶対やっぱりスマホをいじるわけじゃないですか。どんな母親でもスマホとか携帯いじるじゃない。それってやっぱり子供見てるから、その中で何が起こってるか気になるし、もし動画をちょっとでもなんか何でもね、やっぱり動くものはツイッターでも動くものはあるしさ、そういうのがある時にやっぱり気になるんだと思うんだよね。なんかそういうのをこう見て刺激にして、そこから吸収してんだろうなと思ってね、ね、YouTuber 世代だなと思ったところでございますね。は
い、っていうところでちょっとまあ30分、
はい、ああ、もう30分なんですね、はい、すいませんね、どうでもいい話してしまってね。まあまあ新年度ね、皆さんも本当にこうちょっと心機一転ということでね、はい、来週のこうゆるさんのね登場にもちょっと期待しましょうね、心機一転、はい、ね、来週は何、石川さんいらっしゃらないの、放送の中に配信で。
いやいるかもしれないよ。
いや、いないっていう話を聞いたな。あ、来週石川さんがどこに行っちゃうんだろう、楽しみだなさあ、まあそんなね、来週は石川さんスペシャル、石川さんいないけど石川さんスペシャルがありますのでね。いや、本当に皆さん乞うご期待、ね、再来週は聞かなくてもいいかもしれない、でも来週は聞いた方が楽しいかもしれない、ね、
いや、分かんない、僕は普通にいるかもしれませんけど、
ね、だって僕は来週の話がしたくて今週こんなにどうでもいい話をいっぱいしていったんだもの、来週だよ、ね、この放送、この配信をねたまたま聞いた方いらっしゃったら、来週ぜひ聞いていただければと思いますね。さあ、まあ、来週石川さんがいないかもしれませんが、
そんなハードル上げなくてもいいんじゃないかな。
なんでもうどんなにハードルを上げてもこのハードルは絶対に嘘をつかないハードルだと僕は思うんですよ、ね。まあ、そんな、来週の配信は、ね、4月のなんぼだ、9日、
9日になるのかな、
ここの配信ですかね、はい、皆さん、ね、
10日、
9日、
10日か、
9日、
あ、9日だ
っけ、9日の、まあ、9日の12時だから、まあ、10日ってことになるのか、火曜日だと、
うん、10日
だね、そう、4月の10日ね、皆さんぜひともね聞いていただければと思いますよ、
はい、
はい、皆さんね、ハードルめちゃくちゃ上げたところで、さあ、というところで、今週のポッドキャスト配信はこれでおしまいになります。お相手はマイダックスと
石川の2人なんですけども、
はい、
それ取ったのあげるの自分なんですよね。
おー、楽しみだね
あれって感じがするな、
まあ、といったところで、ね、はい、今週の話もおしまいでございます、はい、
またね。